始まりました。坂井理恵です。よろしくお願いします。ですね、ここでいつも藤田ですってね、相方の藤田さんが喋るんですけど、なんと本日藤田さんちょっと急遽仕事で来れなくなってしまいまして、私一人でお送りいたします。ゲストもちょうど今日いらっしゃらなかったんで、まあ良かったんですけど、なのでまあ藤田が普通に来れたら前回みたいに2人でねやろうかなと思ってたんですけど、でまあ心理テストやってみたいな感じと思ってたんですが、なんと急遽ちょっと来られないということなので、私が一人でやることになりましたので、よろしくお願いします。ちょうどね6時過ぎぐらい、この収録が、まあ、夜なんですけど、収録時間が私たちので、まあ7時半過ぎに、まあ、吉祥寺に来てればいいっていうような感じのスケジュールだったんですけど、まあ6時ぐらいにね、LINE でごめんちょっと今日はちょっと間に合わなそうだって LINE が藤田さんから来ておりまして、そっかと思って、じゃあ一人でやろうと思って、一人でやることに決めたんですけど、まあ、せっかくなんでね、せっかく久しぶりに一人でやるから、いつものその7分間あるラジオドラマコーナー、ここでですね、私のちょっと得意なことをやろうかなと思いまして、次のその7分のコーナーではですね、私が定期的に行っております、妖怪朗読。はい、妖怪朗読。はい、こちらをねやらせていただきたいなと思います。ちゃんと本も持ってきたんでね。でもまあここ2年ぐらいもイベントではやってないんですけど、まあコロナ禍でなかなかイベントできなかったのもあって、最後にその妖怪朗読やったのはちょうど2年前ぐらいですかね。2年半ぐらい前か。それはですね、まあ、わかりやすく言うと、日本昔話とかあるじゃないですか。はい。皆さん一度は見たことあると思いますけれども。はい。あれの元になったお話をちょっと読ませていただくっていう感じですね。はい。だからわかりやすい妖怪のお話、民話のお話って感じを読むみたいな。で、それを妖怪朗読として、国分寺のプー横丁のお店というね、喫茶店、バー兼喫茶店みたいなお店があるんですけど、そこでね、何回かやらせていただいたんですよ。渡辺亮さんというね、すごく、有名なパーカッショニストの方がいらっしゃいまして、その方はね、妖怪画家でもあるんですよ。で、妖怪のいろんなイラスト描いたりとかしている方で、まあ、すごく有名な方なんですけど、まあ、水木さんが、ね、ご存命の頃とかには一緒になんかいろいろやられたりとか、あと京極夏彦さんとかともなんかそのいろいろイベントやられたりとかしている、まあ妖怪界隈ではね、その結構すごく有名な方で、あとパーカッションとしてはもう長野オリンピックとかもね出てたんですよ。すごい方なんですよ、パーカッショニストとして。はい。でその方と一緒にいつもコラボして、その妖怪朗読ではその生音とともにいつも私がその妖怪朗読をするというイベントをいつもやってたんですよ。はい。でその生音なんですけど、その渡辺朗さんっていうのはまあ民族楽器とかもね弾かれるんですよ。はい。まあビリンバウっていう楽器とか、あと本当に現地住民のところまで行ってで購入した虫笛とかいろいろななんかその楽器を使って不思議な音楽を奏でる方なんですけれども、はい。でその私のその読む妖怪朗読のテーマに沿ってその場でいろいろな音を出してセッションのようにやっていくっていうね、その妖怪朗読のステージを何回かやらせていただいたんですけど、その時に読んだお話をその今日のねそのコーナーではちょっと一つ読ませていただこうかなと思います。でその時の映像とかはですね、私の YouTube にね第2回公演かなんかのやつがアップされてあります。はい。でそこにもアップされているお話を今日ちょっと、まあ今日は BGM なしで声だけでやろうかなと思ってるんですけれども、はい。でもしも気になる方ぜひその渡辺亮さんの曲と一緒にそのセッションスタイルの楽曲と私の声のそのセッションの感じがまたねちょっとねかなりね面白い感じになってるので、そっちも見ていただきたいので、気になった方はぜひ YouTube で坂井理恵って検索していただいて、そうすると私の YouTube ページに飛べるので、そこで4話ぐらいかなアップしてますね。はい。その国分寺プー横丁と店でやった妖怪やわ ていうねタイトルのイベントの映像がそこで見れますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。で今日読むのはそのね、日本昔話のでも実際にね使われたお話で、あの松谷美代子さんっていうねすごい有名な童話から民話まで幅広く書かれている作家さんなんですけれども、もう結構前にお亡くなりになられてるんですけど、すごく有名なあのすごい方で、松谷美代子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が書いた鬼の刀鍛冶というお話をね今日は読みたいと思うんですけれども、まあもともとそういうお話、鬼の刀鍛冶とかね、そう妖怪の話っていろいろあるんですけど、それをちょっとね分かりやすくアレンジして書いてくださったのがこの松谷美代子さんですね。その話、お話を今日は読みたいと思います。この鬼の刀鍛冶っていうね、まあ石川県の伝説として伝えられているお話なんですよ。はい、それをねあの松谷さんがまとめてくださったあの本がありまして、そこからちょっと抜粋させていただいて、で結構方言とかがあるのでそれを現代語にちょっと変えさせていただいて読みたいなと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
鬼の刀鍛冶、松谷美代子。北の海は荒れていた。朝も昼も夜も、ドーン、ドドーンと、藍色の波が打ち寄せては砕け、打ち寄せては砕けていた。さて、この荒れ果てた海辺の町に、一人の刀鍛冶が住んでおった。まずまず、刀を打つしか楽しみがないというようなじいさまで、毎日、カーン、カーンと、冴えた金槌の音を響かせておったそうな。刀鍛冶のじいさま、精が出るの。
まず波の音が聞こえてこん日があっても、刀を打つ音が聞こえてこない日はない、そんぐらいのもんだな。
ところで、あそこの娘、まだ婿が決まらんのか。
どうしてどうして、なんせ、一晩のうちに刀千本鍛えたものでなくては娘の婿にしないって刀鍛冶のじいさま口癖だもの。
そいつはひどい。まるでお姫様の婿選びじゃ。そんな無理難題してまで、誰が婿になるんだよ。
なあ。
それがそうでもないらしい。
何しろ娘が雪のように白い皮膚をした、なんとも愛しげな娘だから、我も我もと婿になり手があるらしいぞ。
それでもダメか。
ダメダメ、人間技でできるもんじゃない。じいさま、なんでまた、そういこじになったもんか。
かわいそうなのは娘だな。
海辺の町の人たちは、潮なりの音を聞きながら、こんな噂をしたそうな。ところが、ある日のことだ。刀鍛冶のじいさまのところへ、この辺りでは見かけぬ一人の若者が訪ねてきた。婿にしてくれという。見れば姿もたくましく立派な若者だ。じいさまもその気になったが。
しかしわしにはこうと決めたことがある。次の朝、一番鳥が鳴くまでに千本の刀を鍛えたものでなければ、娘の婿にはせんとな。
いいとも。夜明けまでにきっと千本の刀を仕上げよう。しかし、それまでの間、決して仕事場を覗かんでくれ。
若者はそう言うと、仕事場に入り、あたりを締め切ってしまった。やがて、トンテンカーンと、刀を打つ音が聞こえてきた。ところが、その音のでかいこと、じいさまもばあさまも娘も思わず飛び上がった。
なんたら金槌の音だ。まあ、若い人の打つ金槌の音は腹に応えるな。
ばあさまなどすっかり感心してしまった。そのうち金槌の音はカンカンと早く鋭くなって夜中響き、次の朝一番鳥が鳴くと同時にさらりと仕事場の戸が開けられた。そこには
千本の刀がギラギラと魔物のように光っておった。こうして若者は娘の婿になった。じいさまの刀鍛冶は若者に仕事を任せ、のんびりと暮らすようになった。何しろ若い婿さんの刀は恐ろしいほどよく切れる。と評判の上、どしどし鍛えるからこんないいことはない。いっぺんに暮らし向きは良くなって、じいさまは大した寝台持ちになったそうな。
あれ、見ろ。わしが選んだ婿に間違いはない。
じいさまは大いに威張ったが、たった一つ気にかかるのは、嫁さん、そして婿が相変わらず、決して仕事場を覗いてはいけない。と言いつけることと、あれほど愛しげだった娘が、みるみる痩せていくことだった。顔の色も青く、血の気がなくなってきたそうな。そしてある日、娘は小さな声でじいさまに言った。
ほら、どうも気味が悪うて。
なんでや、嫌なことでもあるのか。
なんの嫌なことはないし、どうということもないけど。でもほら、どうしてもあの人が普通の人ではないように思えて。
そりゃそうとも、なんせ一晩に刀千本鍛える男だもの、ただの人間じゃねえ。
だからほら、仕事場を覗いてみる。
じいさまはたまげた。
よせよせ、よ覗くなという仕事場は見るもんじゃねえ。
娘は怖いほど青い顔で、すーっと立った。それを見るとじいさまも止められん。どうしてもこの娘は見てしまうなとわかった。もう何にも言えず、おろおろとしておった。娘は仕事場の周りをスーッと回って、小さな節穴を見つけると、そこへ目を押し当てた。そして中を一目見るなり、うわっと叫んで倒れてしまった。それを見た婆様がびっくりして飛んできたが、これも節穴から中を一目見るなり、へたへたと気を失ってしまった。こうなっては小さも見ずにはおれん。そっと覗いて肝を潰したそうな。なんとそこには一匹の鬼が真っ赤に焼けた鉄を手づかみにし、口からゴーゴーと火を吹いて、その塊に吹きかけておった。そのうちに柔らかくなった鉄の塊を飴でもこねるように伸ばしたり、畳んだり丸めたり、その嬉しそうな様子といったら、まるで小さな子供そっくりだった。そこでじいさまもつい怖さを忘れ、
これは、おめは鬼だったんだな
と、怒鳴りつけたそうな。鬼はキョトンと顔を上げたが、
見られたか
と叫んで飛び上がった。そして慌ててそこら中の刀をひっつかみ、海辺へ走っていくと波を踏んで沖の方へ逃げ出したそうな。じいさまも鬼の逃げ足の早いのにたまげて海辺へ飛んでいき、声を陰りに叫んだそうな。
あい、お前も一緒に暮らした仲でねえか。刀をみんな持っていくというのは、ちょっと勘弁してくれ。一本ぐらい置いてってくれ。
すると鬼は慌てて振り返り、刀を一本放ってよこした。
この刀には目がないわい。
じいさまはまた叫んだ。すると鬼はまた慌てて刀を取り返すと、尖った爪で目を掘りつけ、投げてよこしたそうな。そして急いで沖の方へ逃げていってしまった。その刀には、鬼神大王、波平幸康と、彫ってあったということだ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、 ンディングです。本日はね、一人でね、妖怪朗読をさせていただきました。これはですね、日本昔話とかの元になってるね、まあ鬼の刀鍛冶というお話がありまして、それをね、松谷美代子さんという方が民話、分かりやすくまとめて本にしたお話を、私がちょっと現代語にちょっと直して読ませていただきました。ありがとうございます。はい。で、さっきもこの前に話したように、この妖怪朗読は、YouTube で渡辺亮さんというアーティストの方とコラボしてやった動画がありますので、気になった方はそちらも見てみてください。で、これしかもさ、ちょっと家で練習してみて、これちょうど7分ぴったりだからちょうどいいなと思ったんですよ。実際撮ってみたらほんとぴったりでしたね。ちょっと最後の方、ちょっとギリかなと思ってちょっと早く読みましたけれども。はい。で、実際はこれ音と生で一緒に合わせて読んだりするので、もっとゆっくりまったり、その場のセッション雰囲気で、その楽器の音に対してこちらのセリフの言い方も変わったりとかもしてるので、そちらも踏まえて動画チェックしてみてください。まあ、他にもね、いっぱいね、その朗読でできるお話がたくさんあるので、またこうやった一人の時とかにちょっといろいろ読んでいきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。今日はまあ妖怪の話ばっかりになっちゃいましたねで、まあそうそうそう、この間ね、あやかし話、私が主演させていただいたキョンリンリンの回放送されました。で、見逃し配信がね、もう9月の22日ぐらいまでしか YouTube でなくて、このラジオが配信される頃には多分もう見逃し配信ないですね。はい。すいません。予告編しか多分見れないですね。まあ、また後々 DVD になるので、そしたらまたお知らせしたいと思います。そして、来週はね、藤田さん帰ってくるので、皆様お楽しみに。今日はありがとうございました。坂井玲でした。バイバーイ。